イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、昨年12月18日付北海道新聞より、小学校に馬出前、文化定着へ新事業。日本有数の馬産地の子どもに馬をよく知ってもらおうと、新日高町は本年度町内の全小学校で乗馬体験などを通じて馬と触れ合い、知識を深めてもらう取り組みを始めた。町は来年度以降も続け、馬文化を地域にしっかりと根付かせたい考えだ。軽種馬のサラブレッドは、2019年全国で7353頭が生産され、日高管内はこのうち5844頭と全体の8割を占める。市町村別の生産頭数では、新日高町が1720頭と最も多い。だが、町民誰もが馬の扱いに慣れ、乗馬できるわけではないのが現状。競りで販売される馬は、地元では高額で大切な商品でもあり、扱いを知らないと怪我や事故につながる恐れがあるため、この現状は長年の悩みだった。町は、軽種馬産業などを全般的に広く学ぶ体験学習講座、日高馬キッズ探検隊を2017年度に立ち上げ、希望する子どもらの育成に力を入れているが、より広い取り組みにしたいと、町内の全小学校6校に馬を運び、生き物を学ぶ生活の授業などで馬を学んでもらうことにした。町内山手小学校では、12月17日、町営乗馬施設ライディングヒルズ静内と地元有志の協力で、ポニー2頭が馬運車で校庭に運ばれた。1、2年生の男女39人が1人ずつ職員の介助を得て乗馬を体験した。2年生の島貫ゆずさんは、ちょっと怖かったけど遠くまで見えた、また乗りたいと笑顔を見せた。五十嵐重信校長は、生徒一人一人の心に残り貴重な体験になったと思うと話した。夏に始めた本年度の取り組みは、この日で全小学校で実施。町まちづくり推進課の中村課長は、これらの体験を通じて馬への興味関心が子どもに広がれば嬉しいと話し、来年度以降の事業継続に意欲を示した。本日2つ目のニュースは、12月25日付北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回、イヤイライケレ。札幌の道立近代美術館で開催中の展覧会、アイヌの美しき手仕事を見に行きました。展示された40点ほどのアイヌの着物が本当に素晴らしく圧倒されました。ガラス越しではなく、壁などに飾られた着物と直接対面できて、収集した芹沢圭介氏の審美眼の確かさに驚かされました。一点一点が本当にアイヌの美しき手仕事そのものです。工芸家でもある友人もこの展示を見てから猛然と作品を作り始めたそうです。私も何か作らなきゃと思いながらも、12年前に亡くなった母が作ってくれた着物とマタンプシ、刺繍した鉢巻きを未だに身につけています。これはトカチの文様だから秀子も作っておけよと、祖母の加藤奈美恵に言われた母竹内秀子が作ってくれた大切な着物とマタンプシ、刺繍の一つもできない私が一発のアイヌの顔をしてイベントなどに出られるのはこれのおかげです。今も母や祖母、先祖に守られているんだなぁと実感します。いやいらいけれ、ありがとう。展示されたものと比べても見劣りしない着物とマタンプシを身につけて講演などができる幸せをかみしめながら、真摯にこの活動を続けなければなぁと改めて感じています。そう思わせてくれたアイヌの美しき手仕事展は1月13日まで。私は2回見に行きましたが、もう1回行こうと思っています。本日3つ目のニュースは、12月28日付北海道新聞土曜版マナブンより、こんにちは子ども記者からのコーナー。根室管内標津町の標津小学校6年生上田ライトさんの投稿をご紹介します。 ゴールデンカムイ、ぜひ読んで。皆さんは野田悟さんが書いているゴールデンカムイという漫画を知っていますか？僕が知ったきっかけは母からの勧めです。面白いところは個性豊かな登場人物が繰り広げるスリル満点のストーリーで何度でも読みたくなります。北海道が舞台なので行ったことのある街や知っている街が出てきます。またアイヌ文化について詳しく書いてあり、サバイバル生活に活かせそうな知恵がいっぱいだし、僕はトンコリというアイヌ民族の楽器が欲しいなと思いました。シザタプやヒンナ、フチなどのアイヌ語も少しだけ覚えました。標津町図書館ではこの本の予約待ちが多かったので、各館2冊ずつ購入したほどの人気です。皆さんもぜひ読んでみてください。本日4つ目のニュースは、2020年1月4日付、北海道新聞社説より、多様性の時代に第2回、アイヌ文化を学ぶ大切さ。先住民族のアイヌ民族と後から移り住んだ和人が数多く暮らす北海道は、日本における多文化共生社会の先進地となりうる。北海道や千島列島、樺太で生まれ、育まれたアイヌ文化が根付き、和人の文化と多くの接点を持っているからだ。国連の先住民族の権利に関する宣言は、先住民族の知識、文化及び伝統的観光の尊重は、持続可能で公平な発展と環境の適切な管理に寄与するとしている。こうした理念を日本が国際社会の一員として実現する上で、北海道は重要な役割を果たすだろう。昨年5月施行のアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけた。今年4月には、アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが、胆振管内白老町に開設される。これを機に、多文化共生社会づくりへの機運を高め、北海道の豊かな未来に向けて歩みを進めたい。アイヌ民族の学生と和人の学生が共にメンバーとなって、アイヌ文化の担い手を育てる札幌大学のウレシパクラブは、先月、アメリカ・アラスカ州の先住民族との交流会を開いた。アラスカ州の参加者が、アイヌ民族でない人はなぜクラブに入ろうと思ったのか、と尋ねた。小さい時に阿寒で、アイヌの方々の踊りを見て感銘を受けたから、と答えたのは、埼玉県出身の男子学生。将来はアイヌ文化を発信する仕事に就きたいという。クラブの1期生で、卒業後は札幌大職員としてサポート役を担う岡田裕樹さんは強調する。和人の学生はアイヌの学生を、アイヌの学生も和人の学生を見て学び、互いのアイデンティティが確立されていく。北海道の未来、日本の未来は、認めて尊重し合う多文化共生なしに語れない。こうした理念や活動に共感の輪が広がり、クラブを支援する企業や個人の会員も増えている。6期生まで約30人が卒業し、ウポポイで働く人もいる。厳しくも豊かな北海道の自然に根ざし、悠久の時を刻んできたアイヌ民族の文化や歴史に学ぶことが、北海道の真の姿を知る上で欠かせない。我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、私たちは厳粛に受け止めなければならない。衆参両院は2008年、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で採択した。それを基盤に設置が決まったウポポイは、大勢で歌うこと、というアイヌ語だ。存立の危機にあるアイヌ文化を復興、発展させる拠点であり、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ、活力ある社会を築くための象徴と位置づけられる。力を入れるのは言語の復興だ。施設の展示解説や案内板は、アイヌ語を第一言語として表記し、音声ガイドにもアイヌ語を採用するという。明治以降の政府の同化政策で、アイヌ語は衰退し、 国連教育科学文化機関ユネスコが消滅の危機にあると認定している。この150年の間に失われた言葉を少しずつ取り戻したい。ウポポイの今後の運営にも課題はある。その一つが敷地内に設置される慰霊施設だ。全国の大学で保管されていたアイヌ民族の遺骨はこの施設に集約されるが、出土地域への返還を求める声もある。各地のアイヌ民族が求める要望を実現してこそ、実効性ある政策と言えよう。昨年のラグビーワールドカップで話題になったニュージーランド代表のハカは、先住民族マオリの舞踊として名高い。マオリ語は消滅の危機にあったが、1970年代から復興運動を始め、マオリ語による幼児教育を行い、1987年に公用語になった。幼稚園から大学まで学習環境が整えられ、日常会話を話せる人も増えている。土地の返還や補償など、権利回復も進んだ。アメリカでは、自治権や居留地での狩猟や漁労が認められ、フィンランドには先住民族の議会がある。カナダでは、政府が先住民族と交渉し、多くの土地が返還された。道内では昨年、鮭の捕獲を先住民族の権利だとするアイヌ民族と、許可のない捕獲は法律違反だとする北海道が対立する事例が論議を呼んだ。アイヌ民族の権利回復はまだまだ遅れている。国連宣言は、文明や文化の多様性や豊かさが人類の共同遺産をなすと謳っている。国民一人一人が理解を深め、多文化共生への取り組みを前進させなければならない。本日最後の記事は、1月10日付北海道新聞より、インスタ映えはしないけど、日丹穴場巡りの第5回、ビラトリ町の縁結び夫婦石の会です。願い事託す人、あと立たず。茅野茂、二豚にアイヌ資料館の玄関に向かって右側に、2つの石が寄り添うようにひっそりと佇んでいる。重厚感や光沢があり、滑らかな触り心地。願いを念じながら水をかけ、手で触れると願い事が叶うとされる。二つとも高さ70センチ、幅80センチ、奥行き1メートル。1973年と74年、猿川上流の10キロ以上離れた別々の場所で、庭石を探していた町内の石材店が見つけた。ビラトリ町出身で、アイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんが石材店に並ぶ2つの石を眺めていて、凸凹は一致するんじゃないかと考えた。割れ目を合わせるとピタリ。縁結び夫婦石と名付け、縁結びの神として魂を入れる儀式を経て、1975年8月に設置した。2つの石は割れ目の凸凹がわかるように約30センチ離して並べられ、毎年8月中旬、夫婦石に感謝の祈りを捧げる石祭りも行われている。茅野さんの次男で資料館館長の志郎さんは、縁結びのほか、願い事成就や良縁の御利益があるパワースポットとして、若い人や女性らに親しまれている、と話す。町内の小学校非常勤講師の川田の光林さんは、大学院に在籍していた約15年前、アイヌ文化の研究で訪れ、良縁を求めて石に触れた。東京から足を運ぶたびに触れ、数年後、町内の消防署員の久男さんと結婚した。二人の子にも恵まれ、心を込めて石に触れ、町や人、いろいろな縁に恵まれた、と喜ぶ。今日も石に思いが託され、願い事がそっと叶えられている。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、私が館長を務めております茅野茂二豚にアイヌ資料館のすぐそばに、はい、先ほど最後のニュースに出ていました縁結び夫婦石というのがあるんですけども、リスナーの方で興味のある方はぜひいらしてください。あの入場料はかかりません。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
Thank you.